それでは今日与えられている聖書箇所を朗読させていただきます。聖書をお持ちの方は新改訳聖書2017年度版で新約聖書の128ページです。新約聖書の128ページのルカの福音書8章22節から25節までお読みします。よろしいでしょうか。それでは読ませていただきます。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間に、イエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、嘆きになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚きを恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。ここまででございます。今日はこの箇所から大波の中の祝福と題して、鈴木手元先生からメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
今日も皆様と共に礼拝の恵みに預かれることを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美いたします。今日もこの礼拝に私たち一人一人を集めてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、ただあなたの御声だけを聞くことができますように、助け導いていてください。オンラインで礼拝を捧げておられるお一人お一人の上にも等しき恵みがありますようにお願いいたします。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。私が以前に働いていました神奈川県の相模原市にあります教会では、毎年ですね、七五三の時期に子ども祝福礼拝というものを行っていました。 その日の礼拝には地域の子どもたちと保護者の方たちもたくさん来られまして、礼拝の中では子どもたち一人一人の存在を神様に感謝し、その歩みが祝されますようにというふうにお祈りをして、そして神様からの祝福ということについて聖書からお話をさせていただくのですけれども、そのメッセージの冒頭で私は次のようにお話ししました。教会で私たちは子どもたち一人一人に神様の守りと祝福がありますようにと心を合わせて祈りますが、それはたくさんの幸福に恵まれ、災いのない順風満帆な人生を祈り願うこととは違います。神様を信じていれば病気をしないとか、あらゆる災いから守られるというのではありません。お祓いとかご利益を説く宗教とは違って、聖書の教える幸福、教会で祈られる祝福とは、苦しみや悩みの中においても神様を信頼し希望を持って歩み続けることができるということにあるわけです。本日の箇所も主イエスの言葉に従って弟子たちが湖の向こう岸に渡ろうとしていた時、山から吹き下ろす突風に見舞われたということを伝えています。22節23節、ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。イエスに従って歩むなら何も問題が起こらず順風満帆に生きられるというわけではありません。主イエスが共にいるからといって困難や危険に遭わないわけではなく、むしろイエスに従う信仰のゆえに、インドで働き続けたマザーテレサさんやアフガニスタンで人々に仕えた中村哲さんのように、困難や危険の多い働きに身を捧げるということもあるわけです。神は私たちを順風満帆な旅ではなく、時には困難な危険に満ちた旅へと導かれます。しかし神を信じ主イエスを信じている者たちには、どんな困難の中でも平安が与えられ希望が与えられるのです。弟子たちがイエス様に言われて船に乗り向こう岸に向かって湖を渡っていた時、激しい突風が彼らの船を襲いました。水をかぶった船は沈みかけ、弟子たちは恐怖に怯えます。弟子たちの多くはこのガリラヤ湖で長年漁師として働いてきた者たちでしたが、その彼らが太刀打ちできないほどの強い風と大波であったわけです。ガリラヤ湖は深いところですと50メートルもある大きな湖です。この時弟子たちとイエスが乗っていた船は手漕ぎの小型の船でした。マルコの福音書によりますと、イエスと弟子たちは2隻の船に乗って湖を渡っていたようです。このガリラヤ湖では1世紀頃に漁師たちが使っていたという船が1986年に湖の底から発見され、博物館に展示されています。私も数年前にイスラエルを旅行させていただいた時に見てまいりましたが、船の全長は10メートルほどでした。そのような小さな船が荒波に揉まれ、船内に水が入って沈みかけたのです。24節、そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。弟子たちは突然の災難にあって、なすすべなく たちまち恐怖と不安に支配され混乱するばかりでした。突然の災難に見舞われる中で、私たちは普段の自分の心のありようを知らされます。現在のコロナ禍の状況もそうですが、自分たちが経験したことのないような災難に見舞われるとき、見舞われたとき、私たちの心の奥にある恐れや不安などの思いが表に現れるのです。弟子たちはたまらず叫び、後ろの方で寝ておられた主イエスを起こします。先生、先生、私たちは溺れて死にそうです。主イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられました。すると風も波も収まり、なぎになりました。主イエスが命じられると、あれだけ荒れ狂っていたのが嘘のように、湖は静かに穏やかになったのです。25節、イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。弟子たちは驚き恐れて互いに言いました。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。この奇跡を通し体験して、この奇跡を体験して弟子たちは、主イエスが神の子であり、風も波も従わせることのできる御力を持っておられるということをはっきりと知らされました。主イエスは自然界のすべてを作り治めておられる真の神と等しい力と権威を持っておられるお方であるということを聖書は証言しているのです。イエスは弟子たちに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われました。今日の場面では、主イエスが御力を持って荒波を鎮めたという出来事だけでなく、主イエスが弟子たちの不信仰を諭されたことをも伝えています。嵐を鎮める力ある御業は、イエスが神の子であり、自然界のすべてを作り治めておられる主なる神と等しい権威を持っておられることを証言していますが、加えてこの場面は、主イエスが弟子たちの信仰を問われたことを伝えているわけです。特にマタイの福音書では、主イエスは風と波とを叱るよりも先に弟子たちの不信仰を叱っておられ、嵐よりも弟子たちの不信仰の方を問題にされています。私たちにとって問題なのは、問題があることではなく、問題にどう向き合うか、神を信頼しているかどうかということです。困難に直面した時こそ信仰を働かせなくてはならないのに、すっかり恐怖と混乱に支配されてしまっている弟子たちの心を、イエスはご覧になって、あなた方の信仰はどこにあるのですかと諭されたのです。このように聖書は、困難に直面した時こそ信仰を働かせることの大切さを教えているわけです。この嵐のような自分の力が及ばない時こそ、全く信頼を持って主なる神に助けを求めなければならないと聖書は教えているのです。この自分たちと共におられる主イエスがどういうお方なのかを分かっていたならば、弟子たちはこんなにも恐怖に怯え動揺することはなかったでしょう。このルカの福音書の前半5章には、ペテロたちが主イエスに深みに漕ぎ出して網を下ろすようにという言葉に従ったところ、漁師である自分たちが経験したこともないほどの大量の魚が取れて網が破けそうになったという出来事が述べられていました。そのようにペテロたちは、主イエスが自然界を治める権威・御力を持っておられることを体験してきていたのです。さらには、主イエスが大勢の病人を癒す力と悪霊を追い出す権威を持っておられることも何度も目撃してきたのです。それなのに、いざという時信仰が働かなかった。 共にいてくださるイエスがどのようなお方であるかを忘れてしまい、慌てふためき恐怖に打ちのめされてしまったのです。弟子たちは主イエスに叫んで助けを求め、荒ぶる波を鎮めるという主イエスの力強い御業を目の当たりにして、主イエスが神と等しい権威をお持ちであることを悟りました。嵐が静まると弟子たちは曇っていた心の目が晴れて、主イエスが共におられるのだからあんなにもうろたえる必要はなかったのだと気づいたのです。今日の場面23節では主イエスが眠ってしまわれたとありますが、眠っていたのはむしろ弟子たちの信仰の方でした。突然の災害にあって恐怖を覚えるというのは当然のことです。恐れるという感覚は神が私たち人間や動物たちに備えてくださった危機回避の能力、防衛本能です。しかし私たちの心が恐怖や不安だけに支配されてしまうのは神が望んでおられることではありません。むしろ神は私たちの騒ぎ立つ心の波を鎮めて平安を与え、私たちをご自身の永遠の愛に居こわせるために救い主イエスを送ってくださったのです。主イエスこそは父なる神のもとから来られた救い主であって、神の本質の完全な現れであると聖書は教えています。主イエスを通して私たちは父なる神を知ることができ、主イエスを信じる信仰によって私たちは罪の支配から救われて、人知をはるかに超えた神の平安に預かることができるのです。主イエスは自然界すべてを作られ治めておられる父なる神と等しい力と権威を持っておられます。この主イエスを信じ、神のご支配を信じて、平安と希望に預かることへと全ての人が招かれているわけです。この主イエスが私たちと共にいてくださることを心から信じ、全てを主の御手に委ねることが私たちに求められているのです。私たちも人生において嵐を経験いたします。これまで経験したことのないような逆風や大波に遭遇したとき、頼れるものがない人、自分の力で生きている人は絶望するしかありません。しかし生ける誠の神をより信じ、より頼む人には平安が与えられ、希望が与えられるのです。困った時の神頼みとはよく申しますけれども、本当の神様に頼るのであれば、困った時に神頼みできる人は幸いであると言えます。もちろん普段の生活でも神様に信頼して歩むことは大事なのですけれども、いざという時に信仰を働かせることが大切なのです。困難に直面した時、大波の中で神に助けを求め、神からの支えをいただけること、このことこそ聖書が教えている幸いであるのです。主イエスが共におられることは私たちの人生に何の困難も生じないということではありません。そうではなく、聖書が教えていますことは、主イエスは私たちの苦しみや悩みのすべてを知って憐れんでくださり、私たちの危険や困難の中に御業を表し、必要な支えと励ましを与えてくださるお方であるということです。私たちがこの共にいてくださる主を信じ、心から主により頼んで生きるなら、自分の憂いや悲しみも皆この主に任せて、平安と励ましをいただいて歩むことができるのです。御子をも惜しまずに与えてくださり、私たちの罪の責任を自らが負ってくださった主なる神は、私たち一人一人の生涯に必ず責任を果たしてくださり、最善の御業を表してくださるはずです。今日の中心聖句には詩編の 46編10節11節を選ばせていただきました。詩編の46編10節11節、やめを知れ、私こそ神、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。この詩編46編は、全能の主が私たちと共にいてくださる。そのことに信頼して生きることを告げています。その幸いを告白しています。私たちが経験する試練や困難、それらが主のご支配の中にあるもの、そのように信じる者には必ずその困難が、試練が祝福につながっている。その祝福は自分自身が確認することができないとしても、家族や仲間や、あるいは後の世代の祝福につながっている。そのことを信じて歩み続けたいと思うわけです。私たちは主が共にいてくださることに大きな信頼を持って歩みたいと思います。たとえ困難のただ中にあったとしても、問題解決の道を見出せない中にあったとしても、大船に乗ったつもりで安心し、主に委ねることが私たち一人一人に求められているのです。冒頭に申し上げた子どもたちの祝福を祈るといった場合にも、何一つ悪いことが起きませんようにと願うことではなく、むしろどんな災難や困難の中にあっても、神様の愛に結ばれて平安をいただいて歩めますようにという祈りになるのだろうと思います。言葉を持って風と波とを鎮められ、平安を与えてくださるイエス様、その主イエスが私たちと共におられることを信じ、どんな困難や試練も神の御手の中にあり、私たちの歩みのすべてが主の愛と慈しみの眼差しの中に置かれていることを覚えて、平安と励ましをいただいて歩む私たちでありたいと思います。おしまいに、危険や困難というものはチャンスでもあるということについてお話ししたいと思います。弟子たちはこの嵐の危機を通して、自分たちが主に従っていながら主への信頼が浅かったことに気づかされました。このように危機というものは、私たちが普段気づかなかったような気づきを与えてくれるものであります。あるいは普段見落としがちだった大切なものを見出す、そのような機会にもなるだろうかと思います。危機や困難というものは苦しくつらいものではありますが、自分の生き方や価値観を振り返り、自分の心を見つめ直し、成熟に向かうチャンスでもあるわけです。大きな困難や悩みの生じた時こそ、自分の内面に向き合い、深いところで主イエスに出会い、体も魂も支配しておられる神への全く信頼を学ぶ、そのような聖なる時でもあるわけです。お祈りいたします。主なる神様、御言葉を感謝します。あなたが御子イエス様を与えてくださるほどに私たちを愛し、イエス様を通して私たちを誠の平安に預からせてくださいます恵みを感謝いたします。私たちは人生の中で嵐を経験しますが、あなたはその困難や危機の中に御業を表してくださり、 私たちをあなたに信頼して生きる幸いへと導いてくださいます。どうか私たちが共にいてくださるあなたを心から信頼し、すべてをあなたに委ねて歩むことができますように励まし導いてください。そして主イエスにある平安と祝福を周りの一人一人と分かち合って歩む私たちとならせてください。救い主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌248番人生の海の嵐に、これを賛美しましょう。You